今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の13章1節から14節までです。第一サムエル記13章1節から14節。サウルは30歳で王となり、12年間イスラエルの王であった。サウルはイスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの山地におり、1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの民はそれぞれ自分の天幕に返した。ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。ペリシテ人はこれを聞いた。サウルは国中に角笛を吹き鳴らし、ヘブル人よ、聞けと言わせた。イスラエル人は皆サウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち、イスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。こうして民はギルガルのサウルのもとに集合した。とりあえずここまでにします。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちが神を恐れるということ、人を恐れるよりも神を恐れるということを何より大事とすることができる私たちでありますように。神は見えませんが、人は見えます。それを人は、神よりも人を恐れてしまいがちです。しかし私たちはただ、私たちを守り、作られ、導かれる神である主のみを恐れるものでありますように。また、御言葉を聞き従い、御言葉に歩み、決して分を超えることなく、あなたの身胸にかなった歩みができる私たちでありますように。どうか今日語るこのしもべの唇と、思いと心と体を清め、これに預かる一人一人の耳、体調、それぞれの心を清めてください。あなたの御言葉をいただくにふさわしく整えてください。そして今日、私たちに必要な命の御言葉をあなたが存分にお語りください。命を得させてください。一切のことをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。13章1節のところに、この新改訳聖書では、サウルは30歳で王となり、12年間イスラエルの王であった、書いてあるんですけども、新改訳では下の脚注見ますと、この30は推定による補足、ですから人々が推定した数字で、実はヘブライ語の原本では、原本で言っても、ずっと写本写本で代々、写しが書き添えられてきたわけですけども、なぜかですね、ここ、何年という、その何という数字が、抜けておりまして、実を言うと、サウルが何歳で王になったとか、そういうのはわからないんですね。口語訳では、サウルの統治は1年であり、2年、その、治めた、口語訳では書いてあり、また、キング・ジェームズバージョンもそのように書いております。ですから、新改訳では30歳でっていうのはこれ、推定であって、あまりちょっと30歳で王になったとは考えられないです。なぜなら、ね、その子ヨナタはもうすでに戦士として、すでに働いておりますから、ですから、もっと年を取ってからもう王になったと思われます。とにかくここは、その原文の数字が抜けているということで、我々もそのように、取るしかありません。とにかく、サウルはですね、ある年に王になり、そして、短い間王であったということ、これだけは、我々は見て取ることができます。 なぜ短かったか、それはサウルが主の御声に聞き従わなかったからですね。あ、ちなみに韓国語では 何年って、40歳で王になった。ああ、で2年 王の期間でしたか。あ、イスラエルの王になって2年目。まあ、2年目というところは、じゃあキングジェームズや口語訳と一緒ですね。でちなみに使徒行伝の方でですね、ステパノがメッセージする場面があるんですけど、そこではサウルは40年イスラエルを治めた、記されております。まあ、ですからそこを、ステパノの言葉が正しかったとするならば、サウルは40年、まあ、王であった、ということになります。まあ、とにかく、ここで私たちが見て取ることは、そうした数字の辻褄合わせではなく、むしろサウルの1代しか王として続かなかった、そしてその統治は短かった。2年、あるいは新科学で長く見積もっても12年、非常に短い統治でした。サウルは主の御声よりも人の声の方を恐れたからなんです。サウルは、まあ、2節見ますと、サウルはイスラエルから3000人を選んだ。で、2000人はサウルと一緒にミクマスとベテルの山地に。で、1000人はヨナタン、サウルの息子、ヨナタンと一緒にベニヤミンのギブアにいて、そして、残りの民はそれぞれ自分の天幕に返した。で、それで、彼の子、ヨナタンはですね、まあ、信仰によって戦いに進み出る人でした。ヨナタンは1000人、サウルよりも少ない人数、手勢を連れてペリシテ人の守備隊長を撃ち殺しました。で、このことによってペリシテ人の恨みを買います。ペリシテ人はこのイスラエル、今まで従順に、ま、ではな、まあ、従順かどうかわからないですけど、ずっと自分の手下として支配下に置いていたイスラエルが反逆を起こした、ということを聞いて、で、それで、まあ、ペリシテ人はそれの恨みを買ったということを、そしてイスラエル人もそれを聞きました。で、サウルは国中に角笛を吹き鳴らして、ヘブル人よ聞け、言うんですね。なぜイスラエルよ聞けではなく、ヘブル人よ、なんかわからないんですけども、とにかくイスラエル人はみんなサウルが、ペリシテ人の守備隊長を撃って、でイスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞きました。ね、4節見ますと不思議ですね。イスラエル人はみんなサウルがペリシテ人の守備隊長を撃った、聞いてるんです。ペリシテ人の守備隊長を撃ったのは彼の子さ、ヨナタンのはずだったんですけども、どうもサウルね、この彼のこの手柄はサウルの手柄にして、それでイスラエル中に触れ広めたようですね。サウル、人のその手柄をどうも自分の手柄に従う、自分の手柄を大々的にアピールしたがる性質があるようです。この後にもね、サムエル、あ、サウルは アマレク人を、打ち滅ぼしたとき、早速サウルは自分の記念碑をさっさと立てて、でそれで、ね、まあ、人々が、まあ、このようにしたのですとか、まあ、そういう本当に人、ね、都合のいいところは自分の手柄にして、都合の悪いことは人のせいにする、まあ、そういう性質が早速見え隠れしております。で、ここで手柄は、ね、サウルのものになったんですけども、しかし、ね、したことについての責任を取るということに、その責任まで、ね、手柄を立てたからには、その手柄を立てたなりの責任もまた伴うんですけども、その責任を負うということ、ね、信仰の責任を負うということが、サウルには欠けておりました。まあ、この後、ペリシテ人のが、どれほどイスラエルのために対して陣を敷いたか、それ5節以降に書いてありますけれども、ペリシテ人も イスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6千、それに海辺の砂のように多い民であった。彼らは登ってきて、ベテアベンの東、ミクマスに陣を敷いた。ペリシテ人は戦車だけで3万。それに対して、サウルが持っている手勢は、サウルが2千で、ヨナタは1000。合わせて3000。自分たちの手勢は3000なんですけど、でも、相手は戦車だけでも3万。戦車だけでももう自分の数の10倍以上。で、騎兵は6000人。海辺の砂のように、数多い民もまたいる。もう数としては、また兵力としては圧倒的にもう不利で、戦いが起こるとしたらもう絶望的な戦いです。で、それで、6節。イスラエルの人々は、民がひどく圧迫されて、自分たちが危険なのを見た。そこで、洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水溜の中に隠れた。また、あるヘブル人は、ヨルダン川を渡って、ガドとギルアデの地へ行った。サウルはなおギルガルに留まり、民は皆、震えながら彼に従っていた。はい。で、ここの状況だけ見ますと、本当にイスラエルのピンチが訪れました。数としてはもう圧倒的に不利、装備も不利、そして、このイスラエルですね、剣とか槍とかを持っていないんです。当時、ペリシテ人が、イスラエル人に武器を持たすといけないということで、鍛冶屋をみんな、退けていたんですけれども、ですから、イスラエル人は武器も持っておらず、鎌とか、スキとか、そういう農具で、対抗しようとしている状況でした。イスラエルの人々は、この状況を見て、もうそれぞれ、震え上がって、ある人はもう川の向こう側に逃げて、ある人は、洞穴とか、奥まったところに逃げ隠れしている、そういう状況でした。まさしく、ギデオンが、いたような状況ですね。ギデオンは、まだ召される前、本当に敵を恐れて、酒舟の中で隠れて麦を打っているような、そういう状況でしたね。イスラエルには何度かこういう危機が訪れてきました。獅子の時代も、そういう危機が訪れました。もう出エジプトの段階から、イスラエル全くもってもう自分たちには装備もない、弱い。敵は、もう装備も整えて屈強な、鍛え方をして、戦略、戦術も長けている。そういう、状況で、イスラエルと敵の戦い、イスラエルはかつても何度もしてきましたけれども、果たしてこの時も本当に絶望的な、もう装備だけ、外見だけ見るならば絶望的な状況に陥ったわけです。で、それで、8節。サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガラに来なかった。それで民は彼から離れて散って行こうとした。そこでサウルは、全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさい、と言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わった時、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。民が私から離れ去って行こうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下って来ようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神、主が命じた命令を守らなかった。主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。今は、あなたの王国は立たない。 主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。ここでサウルは、サムエルが、ね、定めた日7日を待ったんですけど、しかし、その間に来ませんでした。ね、そして、サウルは全焼の生贄、ね、和解の生贄を持ってこさせて、でそれでそれを捧げました。でそのことが、サムエルが言うには、ね、愚かなことをしたものだ、ね、何ということをしたのか、ね、ということを言っております。皆さん覚えておいででしょうか。全焼の生贄や和解の生贄を捧げることができるのは一般人は捧げてはならないんです。サムエルはレビ人でしたから、まあ、生贄を捧げるということは、そういう任命は、ね、証明は与えられているんですけど、でもサウルはその分はないはずです。でも彼は、ね、勝手に祭司ではないのに、レビ人ではないのに捧げました。まず分がないのにそれをしてね、もう何か生贄を捧げることイコール良いことであるかのように思って分がない働きをする。まあこれは良くないことですけども、それより何よりサムエルから言われたことを彼は守らなかったんです。十章のところで、十章の八節からのところに、7日待ちなさいということをサムエルはサウルに命じております。第一サムエル記の十章八節を読みますと、あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と和解の生贄とを捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私があなたのなすべきことを教えます。ね、要するにサムエルが着くまで7日間そこで待たなければならない。ね、サウルはただやるべきことは待つということです。このギルガルに先に行って、ね、何かことが起こったならばギルガルに行って、そしてそこで7日間待って、そしてサムエルが来るまで待つということ。で、待ってサムエルが現れたならば、なすべきことをサムエルは教えてくれる。ね、こういう約束でした。ね、過去にこういう約束をしている。そして、その約束通りに、ね、行えばよかったんですけども、でも、ね、サウル、7日間待ちました。で、それで、7日目になっても、ね、来ない。イスラエルでは日没が1日の起点になりますので、ですから、ね、7日目の日没がになってもサムエル来ないって見て取ったら、もうそれで焦って、でもそれでもなお、ね、サムエルを待つべきでした。ね、なぜなら、この十章八節で言われていることは、あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。で、サムエルが着くまで待たなくてはならなかったんです。でもサウルは、ね、人々が民が彼から離れていくのを見て、でそれで、ね、彼の分ではないことをホイホイとしてしまうんですね。全焼の生贄と和解の生贄を持ってきなさいと言って、ね、レビ人がしか許されていない生贄捧げということをそれをするんです。もうこれアピールですね。神様を恐れて、神様を敬ってやるんではなくて、人が離れていったから、だから生贄捧げという行為をしたわけです。生贄を捧げるというのことは、これ神様にお捧げ物をするということ。また全焼の生贄、自分の全身全霊を持って捧げますということであり、また和解の生贄も神様と私との間の罪を許していただき、そして神様とのその今まで隔てられていた壁、それを打ち砕くために和解の生贄を捧げるものなんですけども、でも人間アピールのための生贄、これ神様は受け取らないですね。しかもサムエルの、ね、私が来るまで待ちなさい、 ね、サムエルが捧げ、生贄を捧げたら、ね、主から、ね、その後何を、なすべきかサウルに告げられると言われていたんですけども、でもあいにく捧げてしまったのはサムエルではなくサウルでした。でちょうどサウルが生贄を捧げ終わった時にサムエルがやってきました。サムエルは見ました。サウルが生贄を捧げてしまったのを待てなかった。サムエルが来るのを待てず、そして勝手にしてはならないことをしてしまった。サムエルは言います。あなたは何ということをしたのか。でそれに対するサウルの答えに注目してください。サウルは答えた。民が、ね、民が私から離れ去っていこうとし、ね、ですから彼、ね、民を恐れていたんですね。人を恐れていた。人が離れていくことを恐れていたんです。ね、もうすでに、敵が襲ってくる。敵、もう戦車だけでも3万人、ね、それに対して自分は3000人。いや、もっとね、人々は逃げていっておりますから、もっと少なくなっていた。ですから、この戦いはね、民が何人逃げていった、逃げていかないの話、そういう戦いではない。主だけが頼りの戦いであるはずです。ですから、そんな、ね、3000人の中から民が何人逃げていこうが何しようが、ただ、あのギデオンの時、何人でしたっけ ?300 人でしたね。300人をもって十何万をもう、打ち滅ぼすようなことを、それをなさる主にこそより頼むべきだったはずなんですけど、でも、サウルは人が逃げていくのを留めるためにアピール礼拝を捧げたんですね。民が私から離れ去っていこうとしたの。そしてまた、あなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。私たちもね、定められた日、これこれの日数を、しっかりと、耐え忍びなさい、ね、待ちなさいと言われて、で、その日が過ぎてしまったとき、ね、何を待つべきでしょうか。イエス様を、イエス様の救いを私たちは待つべきです。待てと言われたら待つべきです。行けと言われれば行くべきです。しっかりと、ですから忍耐して待つべき時というものがあるんです。そして、その日数が過ぎたような時、自分勝手な行動してはなりません。なお待つんです。忍耐の期間、ね、待ちなさいと言われた時、私たちは待つべきです。終わりの時、私たちはね、待たなくてはならないんです。主の訪れを。それは人の目から見れば遅いと見えるように映るものでしょう。でも、それでも忍耐をして、主の訪れるまで待つならば、その人は本当に幸いであり、救われるんです。けれども、ね、自分勝手に逃げ出したり、あるいは別のものを頼りに して走り出したり、ね、そういうことをしてはならないんです。イエス様が待ちなさいと言われるならば、イエス様が現れるまで待つべきです。それは人の目には遅いと見えるように映る。でも主は必ず、主の助けは訪れるんです。ここで、サウルは人を恐れて、でそれで自分の分ではないことをしてしまいました。で、まあ順に進みますと、サウルのその言い訳が続きます。今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下って来ようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。彼はまだ主に嘆願していないと考え、いや、主に願うというのは、それは祈りによってできます。また、主に忍耐するということ、これも別に何かね、生贄の動物がなければできないというものではありません。全焼の生贄という儀式、それをしなければ主に嘆願していないというわけではありませんね。私たちは祈りによって、 ね、皆さん一人一人、ね、祈ることができます。祈りは何も牧師の特権ではなく、皆さん一人一人の生徒たちの特権です。皆さん自身が主に願い求めることができるんです。決してアピール礼拝をしてはならないんです、ね、外見だけ人を恐れて人にいい目で見られたいからなんか祈りの言葉をブツブツ唱えるとか、ね、調子の外れた心のこもっていない賛美をするとか、そういったことを主の喜ばれないことです。むしろ主は皆さんの心を喜ばれるものです。そしてサムエルはサウルに言います。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった、ね、彼が守らなかったこと、待ちなさいと言われたのに待たなかったこと、また、ね、彼は文ではないのに、祭司でもレビ人でもないのに生贄を捧げるという、ね、行為をしたこと、ね、文を超えたこと、また主の命じられた、通りに待たなかったこと、ね、それをしてしまったゆえに、ね、サウルの王国は今は立たない、ね、主はご自分の心にかなう人を求めて、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる、ね、あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ、ね、だから今あなたの王国は立たないと言うんです。でも、ね、ここでは永遠にあなたの王国は立たないと言わなかったことに注目してください。今あなたの王国は立たないです。決して見捨てられたわけではないんです。まだね、復活のチャンスがあるんですね。その後、ね、このサウルがしっかりと主の御声に聞き従うということを、ね、もうこのことをこの失敗に懲りてもう主の御声に聞き従うということを立て直しをしたならば、まだサウルの王国は、ね、その後立った可能性はまだあったんですけれども、まあ、それは、後にどのようになったか、ね、その再起、敗者復活のチャンスをサウルはどのようにしたか、まあ、それはまた後に見ていけばわかるんですけども、でもとにかく相変わらずペリシテ人のその危機はあります、ね、ペリシテ人は本当に大軍勢でもってこのイスラエルを、ね、取り囲んでいる状況には変わりません。でも主は決してイスラエルを見捨てたわけではないんです、ね、サウルをまだ見捨ててはいなかったんです、この後、ね、主は本当に大いなることをしてイスラエルを本当に救い出してくださるんですけども、でもまだ、この時王であるサウルは、それにふさわしくありませんでした、ね、イスラエルの民は王が立てられれば、ね、王が何とかしてくれると思っていたんですけども、でも王の力だけでこの軍勢に立ち向かうことは到底できないということを、ね、民は実感したから、だからサウルのところから人々は逃げていったわけですね。主はこのことを通しても、ね、人の救いというものは王によるのではない、人の力によるのではない、ただ主を恐れ敬う人、ね、主に従順服従する人をこそ主ご自身が助けられるということをこの時主は教えられます。今日の箇所からは本当に皆さん学んでください。主の御声に聞き従うということ、また忍耐して待たなくてはならない期間は生徒には確かにあるということを黙示録に書いてあります、ね、忍耐して待つ者は救われる、ね、主の言葉を忍耐をもって守ったから、だからこの世界の、ね、来ようとしている患難の時には私があなたを守ろう、ね、主は言っておられます。救いは主から来るんです。人からではありません、ね、人をつなぎ止めておきたいがゆえの見せかけ礼拝を したサウルは愚かなことをしたと言われました。どうか皆さんはそのようなことではなく、ね、見せかけではなく本当に真心から主に礼拝を捧げて、そして決して文を超えたことをすることなく、ね、定められていた文を持って、ね、サウルは王という文がありましたけれども、生贄を捧げるという分はありませんでした。どうか皆さんはそれぞれ与えられている賜物に応じてそれを持って主に栄光を期して、そしてこの信仰生活を平穏のうちに守り行っていく皆さんでありますように イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、サウルは人を恐れるあまりに愚かなことをしてしまいました。確かにサウルは人の心を読み取れるでしょう。空気を読めるでしょう。また人は何をすれば喜ぶか、そのアピール術には長けているでしょうけれども、しかし神の国においてはそれは何の役にも立ちません。私たちが恐れるべきは人ではなく、またどのようにアピールするべきかではなく、むしろ主を恐れ敬う心、主に従順服従する心、それこそ必要です。主が待てと言われるならばしっかりと待ち、行けと言われるならば躊躇なく行く、この従順服従する信仰者としての分を主をしっかりと保つ私たち一同でありますように。主をどうかあなたの御前において主が言われたこと、主に命じられたことをあるならば、それをしっかりと守り行う私たち一同でありますように。決して主の御声に聞き従わずに、守り行わずに受けるような災い、本当にそれは嫌なものです。私たちはただ御声に聞き従うものでありますように。また従わないで打ち叩かれたのであるならば、災いを受けたのであるならば、まだ望みがあるうちにあなたに戻り立ち返って御声に聞き従うということを、守り行うということを主よ私たちがなすものでありますように。どうか生徒たちの歩みを祝福してください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。あなたはイスラエル中二部族をあなたの民とし、それぞれが主にどのように仕えていくべきかをあなたはあらかじめ定めてくださいました。主よ、あなたはあなたに対してその礼拝、そして捧げ物のために一切他のことに関わりなくあなたにだけ仕え、神と人の間にあってその仲介者として、取りなしの者としてレビ人を選び、そしてあなたの聖なる務めをお任せになられました。主よ、だから私たち自身がレビ人であるならば、レビ人として神と人の間にあって、その仲立ちをし、取りなしをし、まだ神の前に礼拝を捧げ、そして神を敬い、いただいた御言葉を宣言し、民を導くという分を果たしていかなければならないということ、そして今日主の声を聞いたならば、それを聞き従い守り行うということが、まだイスラエルの人々、その民が主の前で使えなければならないことでした。主よ、サムエルはあなたが油を注がれたもの、そして主の御言葉をいただいて、そしてその言葉をイスラエルの民に運ぶ、そして宣言するもの、サウルはサムエルを通してイスラエルの王として神に油注がれ、神の命令に基づいてイスラエルの民を先頭に立って束ねて、そしてリードしなければならないものでした。主よ、それぞれに主は主に仕える分を与えてくださり、それぞれがその与えられたその分に応じて私たちは主に仕えていかなければならないのに、主よ、サウルは早々もうこの命令を犯し、そして礼拝、捧げ物、それを自分を有利にするために、人々を自分に引き寄せるために利用したということは、本当にどれだけ 悪いことでどれだけ呪われるべきことかを今日あなたは私たちに教えようとしています。この御言葉に預かった一人一人が自分自身に与えられているその神様からの分を超えることなく、それぞれが果たすべき分を果たして主に忠実に仕え、そして主の勝利に預かることができますように、私たちを助けてください。私たち自身がいつでもできることは主を祈れることです。困った時に、主の御言葉が欲しい時に、そして誰かが働き人として自分のために生贄を捧げ、和解の捧げ物を捧げてくれるその時まで、時を待つというものとして私たちが主の前にできることは、主の恵みの御顔を私に与えてくださいと主の前に切に祈り、祈りながらその時を整えるということです。和解の生贄、そしてまだその他諸々の生贄を祭司が捧げるまで、私たち自身が捧げるべきは自分の思いを尽くし、心を尽くして、そして主の御名を呼ぶこと、呼び求めることです。主よ、あなたは私たちに与えてくださった主よ恵み、祈ること、この恵みを主よさておきして、祈ることはせず、サウル王のように自分の分である祈ることはせず、さっさと生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、その神の法則を破ってまで人々の心と思いを自分に引き寄せようとしたり、そして分を超えたことをして、かえって呪われるようなことがありませんように、私たちをあなたが今日の御言葉を通して養ってくださってありがとうございます。今日のこの御言葉を私たちの中にあなたが刻み込んでくださり、私たちの生涯、分を超えて何かをするということを絶対しないように、主よあなたが私たちを助け、導いてください。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。分を超えた政治、分を超えた経済活動、分を超えた人間関係、なすべきことをなさずに、それは去っておきして分を超えたことをやってしまうことによって、世界の実像、そして人々との関係、そのすべてのものがバランスを崩れてしまいます。私たち自身が分を超えずに信仰生活をするためには、日頃私たちは神の前に切に願うことができるこの祈りという分を大いに果たすべきです。そして礼拝の時は主の御前に集い、定められた礼拝の中において礼と誠を尽くして、私たちは礼拝を捧げるべきです。今日も祈りましょう。